山川琴美と
岡崎瑞希の
ノープロ放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。はい、ということで、
はい、
あれ足りない
これは
足りないな。あの先月いなくなったまま帰ってこない
です。あ、そっか、そういうことか。あの、また旅に出てるのか。
あんちゃん帰っちゃってね。
うん、そうだねいっぱい読めるのに、いっぱい読める日に限ってなんかいないような気がする。
いっぱい読める日、
あれ、いっぱい読める日、
わかんない、それはわかんない。まだここはオープニングですよ。
先に宣言しちゃった、
まあ、いっぱい読もうと思ってる日に限って、
ね、あ、そうそうそうそうそう、それが言いたかったの。なんかね、この頃言葉が足りなくて単語が抜けちゃうんだよね。主語述語でいうところのね、
あれがあれであれですよね
そうそうそうそう、それそれみたいな、もうなんかこの頃そんなことばっかり言ってます。
確かに
置いた瞬間に忘れるしね、どこやったっけみたいな。
私、うん、オープニングですけどいいですか、
はい、
私もう何日も買おうと思ったものを買わずに家に帰ってるんですよ。
あ、でもそれわかるよ。今日こそ買って帰ろう。で、お家に帰って初めて、
ああ、
またやっちまったってやつでしょ。
そうなんです。
うちもこんにゃくが買いたくてないんだけどどうしてもいろいろ買い物して、
はい、
冷蔵庫に入れるときに初めてまた、あ、また今日も買ってこなかった。
いらないんです
よ。いやいやいやいやいやいやいや、いるの、いるの。
だって他のもの買ってるんですよね。
そうね、絶対に。で、しかもあの、いわゆるあの、なんていうの、こんにゃくシップって言って、
シップ、
シップ、あの、温めて、シップにするのにいいタイプにしたいから、美味しいのとかじゃなくていいの。安くて大量に買っといて、使い捨てるタイプのイメージで思うと、
なるほど。
高いスーパー行っちゃうときには当然失念しちゃってるし、で、京子さんのスーパー行くから買おうと思ってると、安いスーパーは他も安いから、
他のものでね。
そうそうそうそう。で、これで満足って思って、冷蔵庫に入れながら初めて気づくっていう感じで、こんにゃくが買えなくて今、ずーっともう1週間。1週間以上
最終的に財布の中にメモを入れるっていうワードです、
うん、でもね、やっぱり忘れないようにするにはそうかなってこの頃思う。
そうなんですよね、うん、
で、私今ちょっと昨日を変えたので、
はい、
あの、まず日記帳とかダイアリーを持っていかなくなってしまいまして、あれ、ダイアリーも日記帳も一緒だね。
昨日
スケジュール帳、
昨日変えた、
あ、昨日、うん、なので、もともと持っていかなかったスケジュール帳をどんどん持っていかなくなっちゃって、
はい、
で、データを2つの場所に入れなきゃいけない今設定になってるんだけど、
何の話をしてるんですかやばい、オープニング終わっちゃう、
オープニング、
あ、ちょっと本編行きましょう、本編で
フリートークだからね、はい、楽しみにしてて。
そういうことでね。
すぐ打っていこうとするとね、ややこしくなるかもしれないけど、
はい、
要するに、カバンを変えるにあたって、うん、で、あの、携帯をちょっと変えたんですよ。
はい。
それにあたって、今まで持ち歩かなきゃいけなかったものも、いろいろ整理ができるようにはなってたんだけれども、うんうんうん、それによって逆に余計、あの、これもやろう、これも捨てようと思ってたものを、なんか無意識に入れてしまったりとか、で、逆に、
そう
これを買ったからこっちを持っていかなきゃいけないのに、それが入ってなかったりとかっていうことも。
最初はね、
そう思い
ま
して
、ね、
大混乱中で。
わかります、わかります。
そうなんですよ。
私、iPhone にした時に、うん、iPhone にスケジュールを入れようとずっと思ってたんですけど、どうしても入れ忘れて、スケジュール帳を開いてそれに書いちゃうんですよ。
あ、
う、ー、ん。で、写してたんですけど、それもめんどくさくなって、うん、もうスケジュール帳持ち歩くっていう。
でもね、やっぱり目で見るものの方がいいよね。どうしてもなんかピンポンってなっても、ピンコーンとか、例えばあのスケジュール機能とかだとお知らせみたいなのでくれるけど、 パッとその時に見ないと、うん、結局そこにチェックしなくなっちゃうと忘れちゃう。
そうなんですよね。
っていうね。だからこんにゃくもずっとずっと買えなかった
りとか。金婚こんにゃくって。
そうそう
そう。そうそうそう。スーパー夜ぐらいの時間にこう出るようにしておけばいいじゃないですか。そうそうそう。
仕事終わりとか、この時間に必ずスーパーにいるなって時に、こんにゃくっていう風に入れとけばいいんだけど。
なるほどね。
なかなかね、それもね。ということで、
はい、
我々の話よりも、そうそうそう。
はじめましてさんが、
本当に
何年ぶりかに、
何年ぶりでもないか。1年に1回ぐらい
何年ぶりでもない
か。いや、今日ほら、ゆうちゃんがこの間いたから、
そうですね、
今年2人目
?2人目かな。
もうすぐ終わるけどね。
はい、紹介したいと思います。
うん。
ハンドルネーム、ひやしちゆうさん。
ひやしちゆうさん。
はい。なんか、感じです。
ほー、う
ん、山川さん、岡崎さん、山川さん、岡崎さん、藤本さん、はじめまして。
はじめまして。
初めてお便りします。ひやしちです。
はい。
第81回放送から聞き始めて、挨拶だけでもと思いメールしました。
ありがとう。
ありがとうございます。このラジオを知ったきっかけはツイッターのつぶやきでした。
ほう。
どうやらこのラジオの常連さんたちらしく、なるラジというワードが結構 TL に乗ってきて
あいつらか、
あいつらだな、うん、気になってホームページを検索してみることに、うん、なんとかなるラジオだから、なるラジという名前の由来を知ったところで、
うん、
せっかくだから聞いてみるかと再生ボタンをポチッとしてみました。
ほう。
1時間かかるけどね、そこからね。なんとかなるどころかどうにもできないフリーダムな内容、うん、
初っ端の人にも言われちゃう。
中でも藤本さんのギョモタレ発言は私の心を大きく揺さぶりました。
今日いないけどね。
残念、うん、皆さんのちょくちょくメールの内容から脱線するトークは他のラジオにない魅力を感じ、これからもなるラジオを聞いていく決意をしました。すごいやる気な顔がついてますよ。メールの方はぼちぼちになると思いますが、ラジオの方は毎回欠かさず聞いていこうと思います。
はい。
いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか久しぶりに、
うん、
なんか真っ当な感じの匂いのする人。
真っ当な感じの匂いはするんですけど、言われてること全部一緒ですよ、ね。うん、私たちは。
常にね。
ね。
変わらないよね。
脱線するっていうね。
脱線してるかな、
やっぱり。脱線してるんだ、私たち。
いや、ワードを拾っていくとそうなるっていう感じだと思ってたんだけど。
ちょうど脱線してますよね。
うん。
そんな気もしますよ。し
ますよ
ね。
はい。毎日じゃ、毎回出なくてもいいので、
はい、また
気になった時とか、ね、突っ込みたい時にはね、ぜひぜひ。
次、うん、藤本ちゃんがいるときにメールをください。
あ、そうだよ。
そんなんわからんか。
わからんよね。
そうだね。
我々も、
我々もわかんない、
ね。ギリギリまでわかんないときあるから。ありがとうございます。さあ、じゃあメールいっぱい来てるから読もうかな。
今回のテーマがね、
フリー。
フリーなので。
フリートークっていうことで、この辺行っとこうかな。
はい、どうぞ。
はい、なるラジのお姉様、肉姫なるラジは、シルバーウィーク、そんなの関係ないと叫びたいラビウサです。そんななんだっけ、
ありますね。
シルバーウィーク
?9 月にね。
あ、またゴールデンウィーク的な長さの休日、
そんなには長くないかもしれないけど、ありますね。
へぇ、なんかもう本当に私今、世間様のお休みが把握できなくて。
あ
ー。なんですよ。
そうですか。
はい。で、さて、また、脱線しかけましたけれども、はい、テーマが普通歌なので、はい、エースドッジボールを詳しく書きたいと思いますということで、前回の、
うん、はい、
です。まずエースについてです。全員ゼッケンをつけ、エースはアルファベットの A の、うん、エース、まあ要は A だよね、
うん、
のゼッケンをつけます。
へ
ー。エースなる人は、はい、敵の内野にボールを当てると、
うん、
味方が増やすことができるため、あ、敵が味方になるんだ。
え？そういうこと？要は外に出ちゃった人が中に入れるんじゃないの？
ドッジボールがアウトっていうイメージだったけど、当てたら自分たちのチームになるんだ。
そういうこと？
で、他の人たちが当てたら、
ななゃ
あ、いや、でもそういうこと、最終的に残ったチームの人数で勝ちってことなんじゃないの？
あ、そういうことなんだ。
そうだよね、そうだよね。とにかくボールを当てると味方が増やす、味方を増やすことができるため、チームの中で一番強い人がなります。
はい。
で、内野はエースが当たらないように縦になります。で、山川さんが言っていた外野に線があり、
うん、
線の外に出てしまうと相手のボールになってしまいます。
やっぱり
一応それはあるんだね、うん、で試合に使うボールも専用のボールを使い、ドッジボールで使うより柔らかいです。私が住む町はエースドッジボール大会もありましたよっていうことなんですけど、結構これはいろんなね、作戦も必要だし、
すごい
味方だった人が敵になってしまったりとか、
すごい。それはさ、うん、相手チームのエースを当てちゃった場合どうすんの？
だからそこの段階で、
エースもこっちに来ちゃうの？
エースがエースを当てると、
うん、
やっぱりそこはあの前回も言ったようにハリーポッターと同じ、そこで終了なんじゃないの、もしかしてあれ違うのかな、
え、どうなんだろう、
あれ、まあ、あれますますエース
の謎になっちゃったいやでもすごいですね、そこの地域、
うんうんうんうん、
ならではの
か、でもあのその
ね、
ね、街全体でそういうルールでやってるんであれば、公式ルールの可能性もあるので、エースドッジボールちょっと興味あるな。
ね
え。ねえ。
ここの遊びですね。
ねえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、よし、じゃあ、いっぱい読むから今日は。いきますよ。こちら人間計算機さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。こ
っちゃん岡崎先生藤間ちゃんなるラジワ、
なるラジワ、
意外に普通歌と言われるとなかなかメールが書けなかったりしましたが、うん、岡崎先生曰くネタを絞り出してなんとか送ってみました
私絞り出せなんて
言ったっけ、普通歌って常に募集してるやつだけど、
そうだよね、
書けなかったりするの、
そうだよね不思議だな、
不思議だな、いいんだよ日記で、
うん、
大洗に引っ越して半年経ったわけですが、ふと最近思ったことがあります、うんうん、それは東京に遠征する回数が富山に住んでた時より少ないということです。
あれ大洗って近いんじゃないの、富山に
近いはずですよ、
だよね、
あれ特急で1時間ちょっとで着くところまで来たのになぜだろうと考えた結果、
うん、
その機会を増やすためになるラジでイベントをやりましょう
普通正しい。
なるほどね。そうなんだよ。去年はね、私すっごいね。
そうだよね。
やってたんですけどね。今年はとてもお休み中でですね。全然やってないからね。みんなもね、なかなか来る機会がないってことですね。P が何やらコミケに申し込んだということなので、その辺も期待しています。
え、本当に申し込んだんですか？あ、ごめんなさい。マイク外しちゃった。
あれ？その連絡来ましたよね。
あれ？いや、どうするみたいなところで私の情報は止まってますが。
本当ですか？
うん。あれ？あれ？
申し込んだぞっていう。
あ、じゃあね、さっきもちょっと言いましたけど、私機種変したんで、
あ、その辺で、
なぜ機種変をしたかというと、電源がしょっちゅう切れてたんですわ。もう全く通じなくなってたんで、その間に、
その間の話ですかね。
で、その中に入ってたメールで私が見てないのがあるのかもしれないですね。なるほど。未だに電源がつかないんで。
なるほど。
と拾えません。
はあ、
なんか、
うん、その辺は、あれですよ。受からないことにはね。ここで何かいろいろね、企画したところでね、受からないことにはね、何も始まらないわけなので。
そうだね。
皆さん受かるよ、念を送ってください。
あ、そうだよね。で、確か夏は早い段階で申し込みが終わって、
うん、
割と早い段階で合格のお知らせが来てたような気がしないでもないので、
うん。
うん、分かり次第。連絡というかね、お知らせにはなると思いますので、
そうですね、うん、なんかいろいろできればなと思って、
そうだね、はい、ありがとうございます。今リスナーに教えられて今ほうっていう
受かること
祈りましょう。
祈ってください。
ちなみになるラジで通したんですか？とはまた別の感じですか？私本当に何も知らないな。
なるラジなるラジですかね。
はい、なるラジ、なるラジ。はい、ほう、じゃあ、ちょっとした本当にもし受かれば、
うん。
イベントですよ。
そうですよ。
そしてみんなも集まりやすい。
そうですね。
もともと来てる子たちもいるでしょうし、うん、せっかくならっていうことで。
うん、ぜひぜひ、その時は、
うん。ありじゃないでしょうか。
まあ、受かるかどうかわかりませんけどね。
たらればみたいな感じに。
たらればですけどね。
なっちゃってますが。はい、じゃあお楽しみに。その辺はもう神様に任せましょうね。
はい、今日はいっぱい読みますよ。
はい、なるラジファミリーの皆様、なるラジは、
なるラジは、
夏休みで家族サービスをしてきたビビン部です。
お
ー！なので、他のリスナーさんたちのようにコミケに行ける時間もお金もないという悲しい夏でした。そっか、みんなはやっぱりコミケ行ってたんだね。
コミケ行ってたんですね。
うん、うん、うん、うん。その辺は皆さんの報告メールを待ちたいと思いますが、
はい。
さて、先日テレビを見ていて、最近ライズアップの CM がよく流れているなぁと思っていると、
うん、
一緒に見ていたビビコが、 これブーチブーチって音的には何のあれなんだ？
あ、あの今の感じで合ってますよ。
合ってます。
はい。
とライズアップの CM の音は口ずさみながら幼児体型で出ているお腹を出してさすっていました。
かわいい。
かわいい、ね。
かわいい。
さすがにこの様子を見て妻と爆笑したのですが、やはり3歳にもなるといろいろと達者になるなぁと実感しました。ビミコは現在ライズアップの CM がマイブームのようですが、お三方は最近ハマっているものなどありますか？あれば教えてください。それではというとっても普通おたらしいものが、
ね、
ライズアップの CM のあれは確かにすっごいなんかインパクトありますよね。
確かに
いろんな人がやってて、
うん、
私はあれあれってカトリックのもそうだっけ？
あ、そうですね、
あれが一番記憶に新しいんですが、
うんうん、やっあれまだ最終的な感じではないですよね。
あ、そうなの？
まだ継続な段階なんじゃないですか。
あれ確か3ヶ月かすごい短期間でやるんだよね。
短期間っていうね、あれすごいですよね。
ライズアップ
ね、気にはなりますけど。
でも女性的にはどうなんですか？男性があの、かき肉になるのはかっこいいなと思うけど、女性も腹筋があの、がっちり割れていくってことですよね。
あの、回ってる人いますかね、女性でね。ブーチブーチって、ね。
ブーチブーチ。
ブーチブーチ。
あ、本当？私見てないな、うん、じゃあその場合。
あ、本当ですか？う
ん、なんかいつも。
いい腹筋してましたよ。
本当に、
うん。
まあ気にはなりますが、ちなみに何かハマってるものとか。
うん、ハマってるもの、うん、今ですか、うん、なんだろう。
なんかとっさに言われると継続的に続けてるものもあれば、
あ今、うん、あのまあ、ここにはいない藤本さんと、
うん、
キッシュを作ってます。
お、食べ物的に、この間まではハンバーグを極めて、
そうそう
と今度はキッシュに、
いやなんかこの間山梨にまた桃を食べに行ったんですけど、
いいな、
今年2回目で、あのその時にお家でできた、お友達のお家の畑でできた、あの、かぼちゃをもらったんですよ。
ほう。
かぼちゃとナスをもらいまして、それを持って帰るっていう思いね。それをね、よっこいしょ。
まあまあまあまあ、うん。
なんか、おじさんはね、一人に一個ずつくれようとしたんですけど、いやいや、一個で十分ですと。二人はもう一緒に住んでるようなものですからって言って、2個は重いなと思って、ナスビと、
うん、持って帰って、
持って帰って、あと、そうめんかぼちゃ。
美味しいでしょう、そうめんかぼちゃ。
びっくりしました、あれ面白いですね。
今年の夏、実家からまだ送られてきてないんですけど、
あの、初めて調理したんです。
うん。
面白くって。
そう、あの、
わーって、
ごめんなさいね、これね、そうめんかぼちゃを知らない人に説明するのが難しいんだけど、ね、うん、まず、割ると、普通のかぼちゃというか、あの、ちょっとどっちかとウリなんだよね。
うん、
使い、あの、感触というか食感は、
うん。
それを、例えば電子レンジでチンしたり、お湯で、すると、
うん、
そうめんのように、
繊維
がサラサラサラサラって、そうそうそうそう。で、食べ方がマヨネーズで和えたりとか、
そうそう、
そうめんつゆで本当にそのまま、
いろんな
食べたりとか。
あって最近はもう本当にクックのパッドさんがね、
クックのパッドさん
がいろいろ教えてくれるので、そうめんかぼちゃって入れたらいろんなレシピをくれるので、で、そうめんかぼちゃを食べたりとかですね、
うんうん、
その、かぼちゃをキッシュにしようっていうことから、
うん、
キッシュを作り始めたんですけど、いろいろ今作ってて、
うん、
いろんなタイプの、
うんうんうん、
で今度ちょっと豆腐のキッシュっていうのを、豆腐をミキサーにかけて作るキッシュっていうのがあるらしくて、うん、それを今度作ろうって言って、ここのとこちょっとキッシュ尽くしです。
キッシュはでも卵とかぼちゃとかそこだとじゃがいもとかと相性がいいもの。
そうですね。
豆腐でやるっていうとどういうイメージになるんだろう。
あの、なんていうの？液体？
なんていうの？
液体？キッシュの中の液体部分？液体っていうか固体っていうか、固まる部分？プリン体の部分？
なるほどね。なるほどね。卵と混ぜた時に、そ
うそうそう、あの辺が豆腐にってことなんじゃないですか ね、
ね。
まあわかんないですけど、
うん、あれキッシュはあっちですか、フライパンで作る方？
あの今まで作ったのは何種類かあるんですけど、うんうん、パン粉を使ったキッシュが一番私の中で今ヒットなんですけど、あとパイシート、
うんうんうんうん、
普通のね、パイシートとかで作る普通のキッシュとかいろいろやってて、
うん、
今ハマってるのはそれです。次はどのキッシュを作るかって、
うん、 夏野菜とか入れるととっても美味しいかもしれ
ないですね。そうなんですよ。
でもね、
ナス
もいいし、うん、
なんせ一緒に作ってるのがあの子じゃないですか。
お肉たっぷりですか。
いや、あの食べられる、
あー、
野菜が少なくてですね、
キッシュには野菜たっぷり入れないと。
入れたいんですけど、まあかぼちゃとか、それこそじゃがいもだとか玉ねぎだとか、
うん、
まあその辺ですよね。
彩り的にちょっとあれかな、バランス的にパプリカ入れても美味しいし、
いや私的には何でも入れたいんですけどね。まあちょっとあのいろいろ限度があるじゃないですか。
なるほど、なるほど、そっかそっかそっか。
小崎先生なんかハマってんのあるんですか。
私今ね目の前にもやってますけど水素ハマってるんですよ。
あーねー、び
っくり。もともとずっとうちの猫があの大体の腎不全に猫がなっちゃうと、
うん、
まず引っかかってくる検索ワードとして、うん、水素水がいいと
ほ
ーいうのが出てくるので、いろんなタイプのを試してたんですけど、うん、いかんせん高い。そしてうちの猫は今腎不全3年目なんですけど、それなりに今健康状態をキープしてくれてるので、うん、低くなる時もあるんだけどちゃんと立ち上がってくれるので、
うん、
私的にはもう30年ぐらいも腎不全という病気と戦うつもりで、
うん、
長期を考えて見据えているので、
ね、
そうそうそう。そうするとなんかせっかくだから、
うん、
あの水素のパウチとかだと、
うん、
もう本当に飲ませたらすぐちょっとしか飲まないのに、開けちゃうともうすぐに気が抜けてしまうというか、水素は抜けてしまういわゆる添加物になるんですって、
はいはいはい、
なんかもういろいろ調べてると、
うん、
それこそ水素博士になりそうなぐらいいろんなでいろんな作り方があるんだけど、
はい、
作り方によってはマグネシウムが入っちゃってあまりいいものにならないとかっていうのがあるので、その中でちょっとサーバーといって持ち歩けるもので、う
ん、はい、
で作ったものを今までは猫だけにあげてたんです、
はい、
高いものだったから、
うん、
でも水素サーバーで発生できるようになったので、
うん、
今自分でもちょっと飲み始めていて、
うん、
まだ私飲み始めてまだ日が浅いので、
うん、
そんなに効果は感じられる、すごいもう劇的に変わりましたっていうのだったら大宣伝したいんだけれども、うん、
まだちょっとね、
そう今のところちょっとあの体調的にあのお通じが良くなってきたかなとか、
うん、
肌荒れがだいぶ少なくなったかなみたいな
のが、
そう実家、あとあの寝起き起きる時に体がめっちゃくちゃ重かったのが少し楽にね。
へ
ー。寝不足は相変わらずなので、
はい、
頭痛になっちゃうことは多いんだけど、うん、寝不足が重なりすぎちゃって、はいはいはい、でも飲んでることによってなのか、それともたまたま私の体が今の夏のね終わりがけで、うん、あの真夏の暑い苦しい状況から少し寝やすくなってるから、
う
ん
ね、
いい睡眠が取れ出してるのか、まあ、その辺も本当にわからないけれども、うん、おこれはっていうのを、
はい、
とりあえずうちの猫があの毛並みがツヤツヤしていて、
うん、
吐いたりとかもしなくなってるから、
お
ちょっと頑張って続けてみようかなっていうので、で私がそれを始めたことによって周りの獣医さんとか、
うん、
スタッフの看護師さんとかも、
うん、
本当にいいようだったら私もやる、私もやるっていう、
まあ、そうですよね。
だってもうみんなね、いろんな病気持ちの子とかやっぱり抱えてたりとかしてるし、みんな何かしらなんか動物たちと幸せになりたいと思ってる人たちなので、
そうですよ、いいことがあったらね、
ね、
お昼間そう
ね、そうだから今から、ね、あの私が今実験体になってる、
なるほど良い結果を出さねば、
良い結果を出さなければっていうこと、ただもう寝ないととにかくどうにもならない、
まあ
ね、寝不足なんで
本当に
ね、
それはちょっとね、
皆さんも体調気をつけてください、
はい、
うん、ね、っていうことですね、
はい、
あわあわいろんな話をしてるともう喋っちゃう
ね、
いっぱい来てるから、どれか。
よし、これこう。
お、
今回はね、あの同じ人が2回あるかもしれない
らしいですからね。そう、あのそう、う
ん、いきます。
はい、
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
今年も夏コミに行ってきた日月です。
夏コミみんなやっぱり行ってきたんだね。
数年前は岡崎先生のスペースを目印にリスナーが集まったり、
あった、ね、
去年はこっちゃん、藤本ちゃん、それに先月ゲストのあみちゃん
を
目当てに集まったりしてましたが、今年は特にそういうのはなかったですね。
あ、なかったんだ。今年行かなかったの。こっちゃんも
私初めてかもしれない。
お、
行かなかったんだ。
行けなかったんじゃなくて、
まあ、行けなかったん
ですけど。なるほどね。
あの私が、うんうんうん、あの出演したドラマ CD は、うん、 あの新しいのが出てたんですけど。
あ、出てたんだ。
はい、はいはいはい、私ではなく生ため瞳が売ってました。
うん、おお、それもすごいな。
ね、出てるんでね。
あ、なるほどね。
はい、それなのに私が入場して最初に並んだ大行列の10人前方にあの寝落ち武者さんの姿が。うん3日間で55万人以上来場のあの人混みの中、入場して3分でナルラジリスナーに出会うってどんな確率でしょうか？
すごい。
さすがですね。
ね。
皆さんは最近、え、ここで会う？みたいな体験はありましたか？
最近。
ちなみに、お互いお目当てのサークルを回るのに必死なので、うん、寝落ちさんとは特に言葉も交わさず、そのまま別れました。アイコンタクトだ、アイコンタクト。
お互いに。
お互い。じゃあ、また。
うん、そうだね。でも、それも大事だよね。ああいう場所で気を使い合っちゃうと、もう回れなくなっちゃうからね。ねでも、すごい。同じ目的の場所に行ってたんだね、じゃあ ね。
そうなんですね。
こんなところでこんな人に会う。ありますか？
なんだろう。でも、うん、舞台とか、うん見に行くと、
あー、
まあまあまあ、そうだよなって感じですけど、知り合いいますよね。知り合いが出てる舞台に行くと、なおさら知り合いいますよね。もはやもう、この日行く人いるって聞いちゃいますけどね、最初にね。そしたら、俺も行くよ、私も行くよ、みたいに出てきて、ゾロゾロと行くみたいなのは、ありますね。
いや、普通、この業界意外に狭いじゃないですか。だから、割と例えば、食べる場所にしてもそうだし、うん、さっきの口コミじゃないけどもね、はい、ここ美味しいよとかスタッフさんの打ち上げとかで使った場所ってまたプライベートで行ったりとかすると、うん、あれっていうようなこととか、はい、多々ありますからね。
私一回大阪に旅行に行った時に大阪のどこだったかな、難波かな、うん、グランド花月あたりを歩いてたら、目の前から知り合いの家族が歩いてきて、
家族
旅行してて、
ええー、
あれって言って、
うん、
最初なんか見間違いかと思ったんですけど、
うんうんうんうん、
いやどう見ても家族いじゃんと思って、
うんうんうん、
そのご家族だったんですけど、
それ北海道の知り合いじゃなくて、
あ、違います、東京の知り合いで、大阪の難波で久しぶりみたいに会うっていう、しかもなかなか久しぶりだったんで、そうそうそう。そういうのもありましたけどね。
それすごい。だから、こういう地元とかで、あらっていうのはあるけど、うん、そういう旅行先とか、
そうそうそう。
でも、うちの親が、
はい、
どこだったっけ、どっかの滋賀高原じゃないけど、大阪の方なんで、
うん、
向こうの高原で、
うん、
あ、実家のお墓参りに行った帰りに、
うん、
ちょっとパーキングで寄った先で、
はい、
うちの高校生の先生に、ばったり会ったっていう、そんなことあるんだねっていう、よくまあお母さんも私の高校の先生なんて年に何回か会うぐらいじゃないですか、よく覚えてたなって思うんだけれども、なんかあれって何々先生じゃないみたいな感じで、声かけたかどうかは結局ちょっと覚えてないけれども、ただたまたまその高校の先生が生まれた子供に水木ってつけてたんで、水木って言ってるのを聞いて、あれ
反応したんですね。
そうそうそうそう。あれって思ったら、あれもしかして、高校の先生かしらみたいな感じ、みたいだったんだけど、なかなか、私だって、くどいようですけど、
はい、
私に関しましては、知り合いに関しても、目の前ですれ違っても、うん、なかなか気づかない人なんで、
もう何を見て歩いてるんですか？
私ね、多分ね、宙を見て歩いてるんだと思うんですよ。
危ない危ない。
ほんでまっすぐ目的地のイメージしか多分トレーニングにないんで、すれ違う人たちに関しては、
もう見てない
ですね。そうそうそうそう。本当に近所に住んでた鈴木美穂に関しても、向こうから手を一生懸命振ってるのに、すれ違う直前まで気づかなかった。なんかまあ、通学路だったんで、
あ、
お母さんがどなたか後ろの人に、みたいなぐらいで、あれ、誰かに振ってる私かしらっていう発想がないんだよね、きっとね。
なるほどね。
もうこう、
もう風景の一つになっちゃ
う、ね。そうそうそう。一生懸命振ってるのに、あ、私っていう発想じゃなくて。
私、実家に帰ったりするじゃないですか。
うんうんうん、
で、実家の方って、ちょっと狭いじゃないですか。まあ、東京に比べたら人も少ないし、動く範囲が結構狭いじゃないですか。うん、だから私はもう実家に帰れば、道を歩いてたら、 知り合いに会うもんだと思ってたんですけど、同級生とかね、うん、一切会わないんです。
え、それは向こうが変わりすぎて気づかないとか、それこそ違うの。
いや、わかんない。だとしたら気づかなかった。
あるでしょ、あるでしょ。
気づかなかったけど、知ってる人全く会わないんですよ。みんなどうしてんだろうなって。確かみんなこっちにいるはずなのになって思いながら、そんなにもみんなは家から出ないのかなって思いながら歩くんですけど、
ああ、でも。
だから私、うん、地元にいる子たちは、もう、しょっちゅう会うんだと思ってて。
あ、それは違うらしいよ。
だから、うん、その友達に、なんとかちゃん元気って言っても、いや、最近全然会ってなくて、って言われて、道歩いてたら会わないのみたいなレベルで、ってなるんですけど、狭い街でも会わないもんだな
って思いました。それ私ね、たまたま違う友達に言われたことがあって、私大阪に久しぶりに帰ります宣言をすると、はい、じゃあ久しぶりに会おうかってタイミングがあって、みんなが集まると全然変わらないまま迎えてくれるし、わーってなるから、みんなもしょっちゅう会ってるんだと思ってたんだけど、そうではなくて、こういう誰かが帰ってくるよっていうきっかけがない限り、そんなに会わないよって言われて、あ、そういうもんなの？
私、こっちの友達と会わない日ないですよ。
それはね、こっちゃんと藤本ちゃんちょっとやっぱり特殊だと思う。
まあそうですけど、まあ藤本ちゃんも。
夕飯どうするなんていう会話は、本当に藤本ちゃんは一緒に住んでしまうぐらいのレベルじゃないですか。
ダメ、その一線は越えられない。
あ、わかる。
その一線を越えちゃいけない。
そうなの？
その一線を越えちゃいけない。
今私は動物看護師さんと一緒に住みたいねって、一軒家いっそ借りるか、みたいな、もう、
いいね、
お互い引っ越したばかりなのにね、もうそんなこと言い合ってるっていうね。
いや、藤本ちゃんはまあ置いといて、うん、別格じゃないですか。私と藤本ちゃんはちょっと別格じゃないですか。
まあ特殊よね。
特殊じゃないですか。さあ置いといて、まあ、でも違う友達とも結構頻繁に、会う人は本当に、本当しょっちゅう。
あ、でもね、多分それはね、共通の趣味があって、例えばイベントがあったりとか、で、こちゃんとかに関しては、今はちょっと控えてても、イベントとかを、
まあ、ね、
ライブとかをよくやったりとかすると、やっぱりお付き合いって、私もやっぱり漫画の仕事だけでやってた時っていうか、ラジオの仕事も、仕事としてやってた時って、はい、何のかんので頻繁に人に会ってたので、今はどっちかっていうと、その動物看護師の仕事の方が大きくなってきちゃってるから、比重として。そうするともう、会うのはごく一部の編集さんだったり、で、作家さんともしょっちゅう集まってた集まりも、もうタイミングがもうお休みのスケジュールが合わないと、前は都合がね、つけたんだけど、私の休みの時にないともう行けたりしないので、
確かに。
そうすると、ぐっと減りました。
フットワーク軽いのでフットワーク軽いので誘われたらはーいって言って行くからですかね、
うん、でもそれはねすごい大事だと思うし、そういう時期って本当に誘われるタイミングと自分が動けるタイミングっていうのかな、がすごいぴったり合うんだよね。
そうですよね。
で、ちょっと体が、ね、そう疲れたなとか難しいなと思う時には、どうしてもスケジュールがずれちゃったりとかするので、もうそれはしょうがないと。まあね、前は悔しかったんだけど、あ、今頃みんな楽しそうにツイッターで上がってくるなみたいなのとか見てると、
ね、
あーと思ってたけど、もうしょうがないっていうふうに、
まあ、しょうがない、次、
うん、そうそう、タイミングが合う時に楽しめばいいんだっていうふうに思うようになったら、まあ楽にはなった
かな。なるほどね。そっか。
まあだから、最初のテーマ何
の話だっけ？なんか、あれですよ。ここで会うみたいな体験っていう話からこうなりましたけどね。
結構、なので、私は会ってたとしてもそれこそ気づいてないです。
そうですね。
向こうからよっぽど声かけてもらわない限り、本気で分かってないんで。
う
ん、
まあ、そうですね。
そうなんですよ。申し訳ないけど、ここしばらく、こんなとこで会うっていう発想の人はいませんでした。
そっか。なるほど。じゃあ、いっぱい読みますよ。
読まなきゃ。読まなきゃ。
同じ人かもしれない
けど、もうガシャガシャ言って取っちゃうよ、取っちゃうよ。
はい、どれでも。
この辺行く？この辺にしようかな。はい。あ、はい、2枚かな ?1 枚かな、どっちにしようかな。
どっちにしますか、
こっちにしてみようかな。ラジオネーム、 一休さん。
はい。
ごめんね、いつも後半は割愛してるんですけれども。
はい。
こっちゃん、ほじもっちゃん、岡崎先生、なるラジは。
なるラジは。
2015年8月更新の第83回。
はい。
ほじもっちゃんが仕事に行っていなくなったら、あみちゃんの声が聞こえるようになった。にて、出されたお題。
ありがとうございます。
そうか、聞こえるようになりましたか。よかったよかった。普通歌バトルに対する投稿です。バトルじゃないから。
バトル誰と？
バトルではないから。
はい。
岡崎先生が次回が7周年と発言されていたので、あれ？と思って確認してみました。
はい。
第24回、2010年10月更新。祝2周年、山川琴美の出欠確認に恐怖したリスナーからお祝いメール殺到。第48回、2012年10月更新。みはる姉さんの妙義に笑い、故に割愛された4周年目、お祝いメールに泣くリスナー多数。第60回、2013年10月更新。5周年の記念ゲストは1年ぶりのみはる姉さんと2ヶ月ぶりの藤本ちゃんです。ゲストじゃねえよ。そう。バツ周年会は12の倍数回で毎年10月のはず。
はい。
第72回、2014年10月更新の、
はい。
ゴンチ愕然でいいのこれ。
はい。
まったりって何？私、怒涛の全力トークしてるんですけど、では、6周年をスルーしてますが、あ、そんなことした私たち。
スルーした
?7 周年は、第84回、2015年10月更新予定のはずということで、
なるほど。
念のためツイッターでつぶやいたところ、初回からのリスナーさんと新人リスナーさんから返事をいただけたので間違いないと思います。
これ、あれかな？このさ、6周年をさ、うん、スルーしたのはさ、
うん、
みんなずっと、こう、お祝いメールくれてたのに、私たちがそのお祝いメールをさ、スルーしてるから、みんなが6周年目はお祝いメールをくれなくなったってことですかね。だから私たち、もう気づかなかったってことですか？どうなんだろう。なるほど。今回じゃなく、うん、来月ってことですね。
そうだよね。今月じゃなくて、来月の10月更新が7周年。
7周年？
7 年やってるんだよ。
嘘でしょ。やばいやばいやばい。2桁になる。ああ、恐ろしい。
それでいて変わんないんだよ、私たち。だけ。だって、ビビコちゃんは3歳になってるし。
もう子供の成長は早いですからね。
本当だよ。
いや、私たちも、うん、まあ、本人たちは変わってないですけど、環境ちょっと変わったじゃないですか。
うん、まあね。
7年もあったら。
単純に言うと、
収録場所もしたし、
そう、収録場所も変わってたりとかするし、ね、何より藤本ちゃんがリスナーの準レギュラーからレギュラーになってるし、
ね、うん、いろいろ動きはあるわけですよ、う
ん
う
ん。それなりの1年は送ってるはずなんだけど、
そうですよ。
なんか根本が変わってないよね。
もう変わんないよ、この年まで来たらもうね、10代じゃないんだし。
いや、マジで本当に自分の年齢を分からなくなるようになってるので、今。
数えないことにしましたよ。
うん、そう、うん。そうすると本当に抜けるんだよね、年齢って。
まあね。
で、こっちゃんもだと思うんだけど、
はい、
私、たまに若い子たちと話をしていると、さすがにちょっとおばさん発言とか、
うん、
好きなものの、年代の話とか何を見てたとか、例えばね、アニメのとか何が流行ってたかっていう話をすると、うん、おー、それが小学生の頃ですか、私がもうとっくに大人になってるのに、
私
うん、うん、うん、
私上にお兄ちゃんがいるからかなって、うん、自分に言い聞かせてるんですけど、
うん、
同い年とか同年代と話してても私だけ知ってることとかあったりするんですよ。
え？どういうこと？
まあ、うちの親が結構懐かしのものとかそういうのが好きだったので、好きだったっていうかそういうのを見てたし、見せられてたし、うん、聞かされてたからっていうのもあるのかもしれないんですけど、うん、私の世代では知らないであろうことも知ってたりするんです。
あ、でも、お姉ちゃんがいる。
そうそう。
お姉ちゃん、お兄ちゃんがいると、ちょっと、ついてこれる子とかいるよね。確かに、そういえば。
なんか、そうみたいで、あれ？と思って。変わんないよね。ねえねえ、みたいな。私、上じゃないよね、っていうとこでも、あれ？なんか私の知識ちょっと上だぞって思ったりするんですよね。
ある。 あるあるあるあるあるある。で、何が興味持ってたかによって、スコーンと抜けてる時期もあるので、本当で、今はもっと細分化されてるじゃないですか。それこそネットとか YouTube とか、下手すると、ケーブルテレビとかで昔の再放送みたいなのを、みたいなのをやっていて、それを今の中高生の子たちがリアルタイムで見てる感じになると、なんか、私、のあやふやな知識よりもしっかりした懐かしい作品の話をされると、なんかすごい違和感というか、今ってなんか本当にもう何でももうありなんだなって、で逆に言うとそれだけ昔の作品ってすごい、
まあそうですよね。今でも。
そうそうそうそう。
受け入れられるという
か。むしろ内容がしっかりしてたりとかっていうことなのかなっていう感じで、おーって、たまにこう、めいっ子が、私が見てた世代のドンピシャの話とかをすると、どこでその知識はみたいな。あ、今全然普通に DVD とかでもそうだし、
ネットから
拾えるよみたいな感じになって、あ、そうなんだ。確かに確かに。っていうのはあるから。
ジェネレーションギャップってやつですね。
ね。だから7年っていうのは、あっという間なようでいて、短い一瞬の話なのかもしれない。
そうですね。あっという間ですよ。多分、もう次の7年も。
そう、子供に関しての成長って絶対的なものだけど。
まあね。
二十歳ぐらいまでになっちゃうと、ある程度もう落ち着いちゃうから、顔とか成長も。大きく
成長しないんですよ。
ね、あとは何を知識として吸収していくかっていうこととか、あとは、
ね、分かんなくなってきますしね。自分が成長してるのかどうかとか。
いや、そこはね、おそらく変わらないかなって、もう本当に高校生ぐらいの時に、基本は終わっていて、
基本
そう、あとは何をオプションでつけるかっていうことなのかなっていう、
この仕事をしてると、目に見えないじゃないですか、お芝居っていうものって、それがなんか自分にプラスになっていってるのか、今までの経験がね、でもなんか私気持ち全然新人さんと変わらない気持ちでいつも芝居をしているので、なんか貫禄あるよねみたいなことを言われても、うん、えって思うわけですよ。でもこのね十何年やってきたこの仕事の積み重ねがあるから自然とそういうものが出てきちゃったりするじゃないですか。それは自分ではちょっとわからないですよね。
なるほど。
見えないもので。
なんていうのかな、もうこれだいぶ前とかにも話したかもしれないけど、
はい、
デビュー作とか投稿、私で言うとね、投稿していた作品の時のパワーっていうのは、やっぱりその当時の新人じゃないと出せない発想とか。
でも確かに新人じゃなきゃできないお芝居っていうのがね、
今だ見るとよくこれで
ありますよね。
キャラクター立ち上げてお話にしようと思ったなって思うんだけど、その時の自分で書いてるから勢いで読めちゃう、
はいはいはい、
今だとちょっと待ってよ、そんなことするわけないじゃないとか、こういう展開でそういう言い方はおかしいよねっていうのとかっていうのでちょっと考えちゃうところが、もう勢いで言っちゃってるからそれで納得して読めちゃう、だからちょっとでも手直ししてそれこそリメイクをしちゃおうとすると、多分崩れるなってすごい思うし、同じやるんだったらもうちょっと全く違う今の自分が出せる、同じ題材で違う作品を作るぐらいの勢いにしておかないと、昔の自分の若いパワーには負ける。
確かに。
って思うことが。
一番私、仕事の時に言われて困るのは、素人っぽくっていうセリフなんですよね。もうできないんですよ。素人じゃないので。
そりゃそうだよ。それやっぱり積み重ねてきたね。
ねえ、どんなに頑張っても素人さんにはかなわないんです。素人っぽさは。
そうだよね。
それは確かにそうかもしれないですね。長いことやってきたから。
ですな。
ねえ、ということ
で、もう一人ぐらいなんとかいけるか、行ってしまうか、行っちゃうぞ。岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるらじわ。
なるらじわ。
先日仕事の関係で久しぶりに高校で習った三角関数を、もう言葉すら忘れてる。三角関数でいいの？
三角関数
を使うことがあってから、そういうこと？暇があると高校数学の教科書を眺めていることが多くなりましたというのは寝落ちさんですね。寝落ち武者ちゃん。
寝落ち武者さん。はい。
ちゃんだって。はい、寝落ち武者さん、ありがとうございます。はい、 また仕事で役に立つかなと思って読み返し続けているのですが、
はい、
最近教科書の中の問題集を見て気づいたことがあります、
はい、
読み返しすぎて三角形の角度を見ただけで出題内容と性格が分かるようになってしまったのです。これあれだ、仕事で使ってるからだ。
ずっと読んでたから覚えちゃったってことですよね。
いやでも仕事で使うことがあったっていうことだから、
はい、
まあちょっとまたメールの途中で話を終わらせようとしてるから、
メールをまず読
もう、まあ、まず読まず読もう、はい、読み返しすぎて、
はい、
三角形の角度を見ただけで、
うん、
出題内容と性格が分かるようになってしまったのです。
正解ね、
うんうん、はい、これはさすがに、新しい教科書に買い替えるということなのでしょうかねっていうことで、ところで、はい、ナルラジガールズの皆さんは今まで役に立った、いや、役に立たないと思っていたことが不意に役立ったことって何かありますかっていうことで、とりあえず私は数学の教科書は何の役にも立たなくて。
いや、だって三角関数とかって。
そう、三角関数って何？
この人生の中で。
うん。サイン、コサイン、タンジェントなんか絶対自分の人生にいらなかったから、
うん、
もう、感覚の名前で覚えてるけど、じゃあ何サインって。コサインって何でした？
タンジェントって何ですかってい
う
のは
ね、もう本当に、スコーンって、下手すると私分数も、どっちを割ればいいか瞬間にわからなくなる時あるんですよ。
うん、
もう割り算のあれで電卓とかで何割る何でやっちゃってるから、記号でバンと出されると、ね、おっとってなる時が。
逆に数学とかよりも、うん、それこそなんか歴史とか、
うんうんうん、
なんか物理とか、
なんか今ぶなんだっけ、
物理、物理ってなんだろう。
ニュートンのリンゴみたいな、引力がどうのこうのあれだよね。
あれ物理ですか？
こう投げたものがどれぐらいの、
じゃあ物理は使ってない。
物理ですからな。はい。
歴史とか、
うん、
国語とかね、漢字の読み書きとか、そういうものの方が日常生活に近いですよね。
そう。なんか算数は使ってる。
ああ。
もうスーパーとかで、
そうそう、もう本当に。
消費税は。瞬間にっていうような掛け算とかっていうのは使ってるけど、本当に高校の時の数学は一体何なんだ
っていう。全然覚えてない。
状態ですよね。
私多分0点ですよ今。
いやもう本当にガーッと数字の記号だけでバンとこれ解いてくださいって言われても絶対に出せない自信がある。
ね
え。もともと数学が嫌いだったので
なおさらね、
うん、なおさらね、なおさらね、
あ、
全然ダメなので、役に立たないと思っていたけど、
不意に役立ったこと
何かありますか？役に立たない。
でも私、うん、本を読むのが好きで、うん、なんかそれこそ歴史的な本も読んだりとかしてたんですけど、
うん、
新選組とか、うん、それはなんか舞台で私一度起きたやったことがあるんですけど、
はいはい、
うん、そういう時は役立ちましたよ。
あ、知識として、この人はこういうものことをしてこういう風な流れでっていうので、
死ぬとかね、
うん
病気で死ぬとかね。
いや、
ね、
いいですか
起きたの役をやったんですよ、
うん、
私、
うんうんうんうん。
で、それは朗読劇だったんですね。
うん、
で、冒頭、
うん、
真っ暗な暗転の状態で、うん、起きたの咳から始まるんですよ。
あー、ちょっと結果的な。
なぜなら起きたは死ぬからね。うん、それを匂わすみたいな感じで、起きたの咳から始まるんですよ。ってことは私の咳から始まるんですよ、うん、私の友達みんなね、こっちゃんやっちまったって思ったらしいんですよ。
あー、なるほどね。
私の咳払いがマイクに乗ったぞって。
うん、なる
ほど。それぐらいリアルな咳だったってことですよね。後ですごい言われましたもん。あれさ、一回ちょっとドキッとしたんだけど、起きただからだよねって言われて。そうそうそうそう、あれ台本、台本。私があまりにもリアルにやりすぎたからごめんねって言いましたよ。
うん、私その舞台すごい覚えてる。中目黒だよね。
中目黒です。
そうだね。
ああ、岡崎先 で見に来てたか。
真ん前にいたよ、私。
あれ、やっちまったなって思った派ですかね。
私の時の回はそんな。
そうでもなかったですか。でも一回しかやってませんからね。
私とりあえず、井ノ口ゆかちゃんが車椅子で出てきたのが、ね、どう、それこそやっちまったなって。
あれはやっちまったですよ。前日ですからね。
演出何って本気でちょっといろいろと考えちゃった。
前日かな、うん、前々日かな。やっちまったです。
そうだった。
落ちまったです。
なあ、それがもう、だからすごいインパクト残ってる舞台でした。なんか舞台とか朗読劇。
すごいあれは団結力が、すごくなりました。一人、怪我をしたら。
そんな井ノ口ちゃんが来てくれるようになるとは。
まあ、本当ですね。
本当にね。
はい。
ああ、そうね。なんかね、はいはい、役に立ったかって言われると、私、今のところ、ピンとこないかなって感じかな。それぐらい、今だから役に立たないと思ってる。
役に立たないことなんてないんですよって、さっき私三角関数役に立たねえなって言ったわけですけど。
とんでもねえ、私たち。数分前のことをもう否定するの。
表現者にはね、役に立たないことなんてこの人生ないんですよ。
あ、
まあ、三角関数ぐらいです。数学ぐらいです。
数学は全否定なんだ。
だって役に立ってないんだもん。
まあ、本当にね。ねありがとうございます。はい、
ますか
さて、ということでね、はい、まだ半分以上ね、こんなに残ってるよ。
今日でも読みましたよね。藤本ちゃんいないから。
そう、だと思いたい。
結構、そんなに脱線してないはずです
よ、ね。そう、脱線っていうよりは、その言葉を使って盛り上がったっていうことは多々あったけど、全然違う方向に話がいったっていうのはなかったような気がするんですけど、皆さんどうでしょうかね。
あ、またね、お叱りのメールだと思いますよ。
はい。ということで、はい、一休さん曰く、うん、次回こそが、
あ、そうですね。
次回こそが7周年ということで、7
周年です。
で、さっき、あれ?これはラジオで言ったんだっけ、うん、?6 周年を私たちがスルーとした。
私たちが6周年をスルーしたのはみんなからのお祝いメールがなかったからだって言いましたよ、私。ちょっと違うかな、ニ
ュアンス。逆に。そうね。
みんなを責めてる感じになっちゃいましたけど。
ちょっとゲストさんも来てたし、そっちの方でわーってなっちゃったんじゃないのかなっていう気がするので。
だから、次回はちゃんと読むから、うん、お祝いコメントをください。
まあ、いわゆる久しぶりの出血
ああ、2年目にやったやつですね。
そう。7年目です。ちゃんと聞いてますよっていうことですよね。
今日、はじめましてさんいたじゃないですか。
そう、はじめましてさんもいたし。
はじめましてさんもこれで出しやすいんじゃないですか。
あ、そう。で、実は、出したことないけど聞いてますよ。うん、もう7年もとか、3年目ぐらいからとか。
いるのかな
わかんないけど。
わかんないですけど、お待ちしてます。
うんうん。いつもの人ももちろん。
は
い。いつもの人たちもいつも通り出してくれていいし、はい、7年かって、振り返ることは何もないなってきっと思ってると思うけど、まあ自分自身のことをもう一度改めてもらってもいいしね。ね、7っていう数字だよ。
7
強調すぎ。
7強調してるんです
か。ちょっとラッキーセブンっていうことでね。
うん、そうですね。
こんなに続くとは思ってなかったのか、はい、それともスルスルって来ちゃったのか。私3年目の時も3年だよって言ってたような気がするんだけど。
いや、もう毎年言ってる気がしますよ。
そうだよね。
そう。ねえ。
だって藤本ちゃんがレギュラーになってからもあっという間なような気も。
だって藤本ちゃん、
最初の頃のは。
全然レギュラーだったじゃないですか。3年目ぐらいから。あれ?違ったっけ?それぐらいじゃないですか。
それ、1年間、ね、とりあえず1年間が準レギュラー。
準レギュラーね。また、降格の危機ですよ。それ先週途中でいなくなって、あ、先週じゃない。先月途中でいなくなって、
今日はまさかの
帰ってきてないです
か、ね。まだ戻ってきてないからね。相当大変なんだろうね。
そうですね。
そうだよね。はい、まあ、体にもみんな、うん、気をつけつつ、
はい。お祝いコメント
を。そう、お祝いコメントをぜひください。
それをテーマにするってね。
おかしいね。
はい、そして私はお知らせがね、
そうだ、お知らせ
ありますよ。
はい。
はい、デチコト学園文化祭というイベントをですね、名前が決まったんですよ。前回名前が決まってなかったんですけど。
あ、そうだったっけ?
そうなんです。デチコト学園文化祭というイベントをですね、
はい、
9月の21日に、うん、居酒屋クラブさんでやらせていただきます。
はい、
こちら昼の部が13時から、夜の部が18時から、うん、軽食とドリンク一杯付きで、前より3000円になってますので、
はい、
ぜひともね。
あそこ美味しいよね。てか
美味しいですよ、本当に。
私が前や、イベントをやらせていただいたところが、お名前が変わったんでしたっけ?
そうですか?
また適当なこと
言ってた。いやだいぶ変わったと思います、そことだったら。
あ、場所が変わった。
場所も変わったし。
じゃあ場所が
変わってるんだ。味も変わったし。
味も変わった。
うん、人ぐらいじゃないですかね、変わってないの。中にいる人ぐらいじゃないですか、変わってないの。あとお客さんも変わってない。
ああ、なるほどね。
はい、
ね、
あのやります。こちらですね、あのメールにてチケットの予約を受付中です。
そうなんだ。
詳しいことはですね、私のツイッターであったりとかですね、はい、あのブログであったりとかに書いてますので、うん、ぜひともチェックしてみてください。
ちょっとみんな、なかなか集まれないって言ってた方、
そう、久しぶりでの集合ですからね。うんうんうん、
集合。ちょっとまたみんなで8匹来ちゃったりなんかして。ね、
もうお好きに、文化祭です。
あ、そうだよね。
コンセプトは文化祭。
あ、いいな。
そこしか決まってないん
です。あ、そうなの、
はい、これ以上は言いません。
あ、そっかそっか、はい。まあ、いろいろね。
ぜひ遊びに来てください。
はい、お願いします。私は愛も変わらず。
大人の事情ですか。
はい、大人の事情になっております。けれども、
なるほど。
はい、ということでこの番組自体は次回が7周年目ということになりますので、はい、さっきも言いましたが、まあ、お祝いコメントという名の出血を久しぶりに取りたいかなと思いますので、
でも最近あれですよね、お休みの人そんないない感じなので、見た感じね。
あ、本当に、
うん、
私たちが読めてないだけ、
あ、読んでない
だけ。ごめんなさい、ね、あれはなんか結構頑張って読んだ気がしてたんだけど、
う
ん、
そうですね、
うんうんうんうん、
確かにこんなにある。
でも今回はね、フリーで何枚か読めるかもよって言ってたこともあり、うん、は
い、まあね、このね、うん、残ったやつもね、救済をね、
う
ん、
そう、救済を本気でそろそろやらないと、ね、今ね、救済ボックスすごいことになってます、
うん、救済できないままね救済できないまま終わってしまいそうになりますからね、ボックスがね。
いかん ね,
ね、
ちょっと救済の回もね、イベントみたいな感じでね、やれたら。あ、救済の回をコミケで受かったらなんかすればいいんじゃない？ダメ？
あー、いろいろ、そうですね、まあ要は受かってからです
けど、ね、そうだね、まずね、受かってからだな、
もろもろね、いろいろ考えていきましょう。
こればっかりは我々がどんなに頑張ってもしょうがないからね。
そう、我々は受かりたいと思って出している。それはもう、ね、あの神の水知る感じの
本当ですな。しまった、
はい、
出てしまいましたが、ね、はい、ということで、じゃあ皆様、はい、お祝いコメントという名の出血、
はい、あ、まあまあ、こっちがあの人数足りてないかもしれないですけど人を出血取っといてね、こっちの出血足りてないかもしれないですけど、今日みたいにね、まあ、それはね、あの皆さん温かい目で
そんな可能性もあるよ ね,
ね、
笑ってる私がいなかったらどうしよう。
本当ですよ、
怖いわ。
私だけですからね、
うん、もう怖いよ、こっちゃいなかったら
私いなかったすいません出血とか言っておいて、私いなかったすいません。大丈夫
大丈夫大丈夫、大丈夫、下手するとゲストいるかもしれない。
そう、人が増えてて、うん、またお祝いコメント読めない。
あ、いやいや、そんなことないようにしたいと思いますので、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希でした。それでは次回まで、またねー。